こんばんは。ご一緒に聖書を開きましょう。ペテロの手紙第一五章です。今日は五章の五節から七節をお読みしましょう。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様の祝福が豊かにあることを信じます。ペテロの手紙第1五章五節から七節、ご一緒に読みしましょうか。はい。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。アーメン。人生は全部関係、一番大きな関係は人間関係ですね、世の中では。ただ神様が私たちに語っていてくださる聖書を通して見ていくときに、一番大切な大きな関係は神様との関係なのだということが分かります。で、それを、気づかないで、一番大切なものは神様との関係であることを気づかないで人間関係を継続しようとするときに、解決できる問題も解決できなくなってしまったり、そんな中で人間が争ったり傷つけ合ったりということがずっと続いていきます。神様は関係を回復してくださるために御子イエス様を使わせてくださいました。神様が私たちとの関係を回復するために必要だったのが、私たちの罪の問題の解決です。しかしそれは一部でした。イエス様が十字架にかかってくださったのは、私たちの罪が許されるためだけではなかった。それは始まりだったんですね。イエス様が私たちの罪を負って十字架で死んでくださったことにより、イエス様を信じる者は罪が許されて永遠の命を受けることができる。それは確かに十字架の目的ではあるんですけれども、イエス様が本当に目的とされたのは、私たちが神様と和解して、神様の子供とされて、そのようにして神様ご自身の偉大なご計画が実現するためです。私たちが罪許されるだけで終わってしまったら、私たちは何のために生きていくんでしょうか。しかし聖書を通して神様ははっきりと、私たちの罪が許されるためだけではなくて、それによって私たちが神様との関係を回復し、回復してもらい、私たちの関係の傷、人間関係の傷が癒されて、そうして癒された私たちを通して神様のご計画が実現していく、全ての被造物が回復されていく、それが神様の思いの中にあるご計画だということを私たちは聖書から知ることができます。私たちはそのように、特に神様に救っていただいて、神様との関係を修復していただき、回復していただき、そしてお互いとの関係も回復し続けていくことができる、私たちにとってはこの人間関係が大事なわけです。どうしても教会といえど人間の集まりですから、教会として、クリスチャンになれば問題がなくなるなんてはとんでもないことで、クリスチャンになったためにクリスチャン特有の問題が起こってきます。何ですかそれ、どんなものがありますか。クリスチャン特有の問題、罪に気づかされることは問題ではないですよね、別に。クリスチャン特有の問題、
肉の部分が
肉の部分が邪魔をする。あの神様によって新しくされた自分とその肉と呼ばれる古い自分と戦いがやってくるって、ね、これは問題ですね。問題って言ってもあの必ず勝利があるんですけれども、また同時にクリスチャンだから神様の御心をずっと行っていきたい、イエス様に従っていきたいからと言って生きていくので、人々に拒絶されたり、あるいはひどい時には国や場合によっては仕事を辞めさせられたりする。これを問題と呼ぶことができます。ポイントはクリスチャンになってイエス様につながったからといって問題と呼ばれるものがなくなるのではない、苦しみがなくなるのではないということです。多くの場合それは人間関係を通してやってくる。ですから聖書は何度も何度も人間関係の持ち方を教えてくれます。ここでは若い人たちを長老たちにと言って、若い人たちと年配の人たち、大人から年寄りまでの人たちとの関係について聖書は命令しています。私は確信してるんですけど、聖書は言わなくてもやる、人間がね言われなくてもやることはやりなさいとは言わない。言われてもなかなかやらないことを聖書はやりなさいという、多くの場合そうだというふうに受け止めているんです。若い人たち長老たちに従う、なかなかね、どうですか皆さん、身に覚えはないですか。年上の僕は結構従順だったですよ。分かんないですけどね、自分でそう思っているだけかもしれませんけど、長老たちに従いなさい。この長老というのは教会の中でリーダーとして立てられている人たちが意味されています。でもそれだけではなくて、若者たちにとって必要なのは年配の人たちの意見を聞き入れることです。年寄りは古臭いとか、そういう考え方は今は通用しないとか、そういう言葉が言われたり聞かれたりしますけれども、それは非常に残念なことです。神様は人間を作ってくださいました。そして人間が赤ん坊として生まれて成長しながらこの地上での人生を終えるように作ってくださいました。年齢とともに普通人間はいろんなことを学んでいくはずです。年齢とともに学ばないのかなっていう人も中にはいますけども、普通は私たちはいろんな経験を積みながら学んでいきます。それなのでいわゆる人生経験が長くなった人は本当は若い人の役に立つようにアドバイスをしたりすることができるはずです。それがここで前提になっています。年配だから、自分より年上だから何でも言うことを聞かなければいけない、そういうことを言っているのではありません。教会のリーダーとして立てられる人たちはそれなりのまあふるいにかけられて選ばれてそうなる人たちである、神様からの権威を受け取る人たちである、そういう人たちに従うということは大事なのだと聖書はここで言います。しかし教会ですから権威のこのパワーストラクチャー、権威の構造、上下の関係ではありません。だからこそ聖書は皆互いに謙遜を身につけなさいと言います。年配だから威張って若者に命令するのではない、謙遜な心で若い人を導いていく、それは年配者の責任でもあります。そして聖書は言うのです。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。私にとってはこれは本当に恐怖なんです。神様に敵対されたらどうしよう。 他の翻訳では神が高ぶる者を退けると書いています。神様に退けられたら自分は生きることはできない。何度も何度もそれを思わされてきました。神様は高ぶる者に敵対するというのは何ということでしょうか。高ぶりは思い上がりです。高ぶりという言葉はなかなか妙ですね。高いふりをするということですから、自分は高いところにいる、自分はあなたよりも上である、あなたは私よりも下である、これは高ぶりなんですよね。高ぶらない人っているのかなって僕はちょっとよくわからないですけども、見た目にはね、もう謙遜にしか見えない人も中にはいますけど、私はそういう人をじっと観察するんですよね。本当に謙遜なのかなって、あ、やっぱり違ったっていうことは大体あります。まあ、私は自分が高ぶりやすい人間であることを気づかされることが何度もありました。聖書は本当にここで厳かに言っています。神は高ぶる者に敵対する。それはちゃんと過去の事例があるんですよね。それはサタンです。サタンはルシファーと呼ばれ、天使の中でも三大天使の一人だったと言われています。天使の長であったと思わせる聖書の言葉があります。そのサタンはどうやらエゼキエル書とかイザヤ書の言葉を読んでいくと、神様の上になろうとしたらしい。これは高ぶりの真骨頂とか、真骨頂ってことで高ぶりの極みです。それゆえにサタンは天から投げ落とされました。まさに神様は高ぶる者に敵対するというのは、ここでサタンのことがまず言われている。そう考えると高ぶるということはサタンの行いをすることなんですね。だから神様は敵対されます。気がつきませんでしたということでは言い訳になりません。私たちはこの神様のお心をしっかりと捉える必要があります。へりくだる者には恵みを与えてくださる。へりくだる、謙遜は難しいなと思ってきました。謙遜になることは本当に難しい。いつ謙遜になるんでしょうか。ああ、私やっと謙遜になったっていう時危ないですね。いやー、60年経ってやっと謙遜になれたなと思ったら危ないなと思います。私たちは自分が謙遜になったかどうかを調べるのではなくて、へりくだることをいつも教えられて、それを実践するように心がけていくしかないのではないでしょうか。皆さんにとってへりくだるっていうことはどういうことですか。皆さんの考えを聞かせてください。はい、はい、いや、ちょっと大きい声で言わないとダメですよ。イエス様の十字架にまでは聞こえましたが、いつも思い出して、え、いや、言うんだったらちゃんと大きい声で言ってください。最後まで聞こえないですよね。
私たちの罪のために十字架にかかってくださったということを、いつも思い出して、イエス様のように
はい、そういう意見が出ました。他の方はどう思われますか。減り下るっていうことはどういうことでしょうか。難しいですね。でもどんな意見でもおっしゃってください。もう第1番目の人が言いましたから2番目言いやすいです。人に使える、はい、いや待ってください、他の人がいますから。
ある程度の年齢になってきて自分で自信はあるんだけども、新たにその新しい考え方っていうのが出てきた時に、自分がそれと食らった時に待てよと、改まって考えなくちゃならない時、または自分が年齢になってきて年齢に合わせた時にそれができるかできないかた時に、できないところが多い場合が多いんです。その時にやっぱりその過去のことをこう改まって考えるときに、ああそういうふうに自分もそういう姿で見られたんだなって考えるときに減り下れますね。
なるほどね、ありがとうございます。正直な感想ですね。他にはどうですか。遠慮しないで言ってください。謙遜になる、その謙遜になるっていうことはどういうことかっていうことを説明してもらえたらありがたいんです。いや笑い事ではありません。あなたの時に誰も笑いませんでしたよ。はい、
目線を下に下げて相手に対してちゃんと自分の誠実に対応する。
なるほど、目線を下にして誠意誠実に対応する。いや私もその何でも分かってるから聞いてるわけでは別にないんですよね。ある程度のことは考えさせられてきましたけども、私はそれが絶対の定義ですかっていうふうな自信はないです。ただ謙遜になるっていうことは私には何もできませんということではないことは確かです。何もできないっていうことはないです。私たちは人間としてできるように教わってきたからです。教わってできることはあります。でもだからといってそれが大きなことかっていうことではない。謙遜になる、減り下るということは本当に聖書を読んで神様のお言葉に自分を照らさないとわからないなとは思いますが、私にとって今の私にとって謙遜であるというのは、自分にはできることもある、何もできないというわけではないけれども、できることも全部自分のその体があって命があって、そればかりではなくて神様のお働きの中でいろんなつながりがあって、そのつながりを通して人に助けてもらって教わってきたからできるようになったのだ。自分ができるようになったのではない、神様が恵みの中で本当に気づかないところで、おそらく私は意識しないでいる、覚えてもいないような人によって助けられてきてるんです、おそらく。それをわきまえた上で、私は基本的に神様からもらわないと何もできない存在だということを深く知ることではないのかなと思っています。イエス様があなた方は私によらないでは何一つできないからですって言われました。本当にその通りだと思えるということが必要な減り下りではないか。減り下ることができたからといって何か手柄を立てたのではなく、私にとって本当に減り下るということは自分の無力さを知ることなのではないかと今は確信させられています。根本的には自分は無力なんだ、だからできない、自分ができることをできない人がいたからといって自分は上だと思うことはできない。 自分よりもっと優れたことをできる人がいるからといって自分はダメだと思うこともない。神様の前にへり下る、ある意味自分を知ること、自分の無力さを知ることと私は受け止めています。年齢が経てば経つほど自分がどれほど多くの人にお世話になってきたか、日本語の中でもいい言葉ですよね、お世話になってきたっていうのは。そして私にとって、まあ、ショックとまではいきませんけれども驚きだったのは、自分が意識もしなかった人たちにお世話になっていたということです。先々週その石狩に住んでおられたおばさんと私が呼んでいた人が天に召されましたけれども、それを改めて思わされた時でした。私の場合、小学校中学校高校の時の自分の生活、ほとんど断片的にほんの少ししか覚えていません。全部覚えてる人はいないだろうと私は確信はしてるんです。人が何と言おうがね、じゃあ何年何月何日なんて言われたって分かる人いませんよね。私たちが気がつかないところで実はたくさんの人にお世話になってきた、そして今の自分がいる。それをできることならいつも忘れたくない。でも調子がいいと忘れてしまう。物事が順調にいくと忘れてしまいやすい。でも神様はへり下る者に恵みを与えられる。どうやら神様はへり下る者に魅力を感じるらしいということです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神様は全能のお方で、神様はどんなことでもおできになる。力強い御手が今も働いている。その神様の力強い御手の下でへり下りなさいと聖書が言っているのは、私には今一つはっきり理解できていません。しかしこれは大事な言葉なんだなとは感じます。神様の力強い御手の下で何でも可能なんです。神様はどんなことでもおできになるんです。イエス様は石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると言われました。イエス様が言われることは文字通り本当です。その神様の力強い御手の下に自分がいるということは、本当に高ぶった思いを持つと偉いことになるっていうことですね。神様が助けてくださいますように。まあ、こんなふうに御言葉が言うのは、人間の中には偉くなりたい、高くなりたい、高いところに行きたいっていう思いがあるからですね。いや、皆さんはどうか知りませんけど、私にはありますよ。あります。もう偉くなってね、飛行機乗るときはファーストクラスに乗れたらいいだろうなちょっと思いますもん。そんなことで悩んだりしませんけどまあ一生懸命乗ることはないだろうなと思ってはいますけれども、そんなふうにチラッと思うっていうことは自分の中に高ぶりがあるっていうことですよね。私はそういうふうに確信しています。人間の罪の性質ですから、罪は高ぶりですから、神になるっていうのは高ぶりですから、何でも自分が支配したい、何でも自分が決めたい、それは高ぶりです。私にはありませんっていう人がいたら、じっくり話をしてみたいです。はい、でいろんな質問がしたいですね。人が高いところに行くかどうかは神様が決められることです。私たちに必要なのは自分のいるべきところにとどまって、 やるべきことをやっていくことです。神様はそれをちゃんと私たちに示していてくださいます。これもその一つです。へりくだることです。そしてそのへりくだりとつながっているかのように、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと言っています。皆さん、思い煩いって何ですか？
来てもいないのに先を読んで想像する、
想像して心配することですよね。勝手にこんな悪いことが起こるんじゃないか、あんなひどい結果になるんじゃないか、で病気になるぐらいに心配することが思い煩いです。英語ではそんなに強い言葉でケアっていう、ケアするっていうのは お世話をするとか、世話しすぎるなって言ってるかのようですね。思い煩い、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。まあ私はそうですね、20年ぐらい前まではあまりこれを考えていませんでした。思い煩いとか神様に委ねるとか、いや、お話をしたり自分でもそういう祈りをしたことはあるんですけれども、深く考えていませんでした。今思います。思い煩い、それは自分がどれほど考えても何一つ変えられないことなのに考え続けることです。自分がどれだけ考えても状況を変えることはできないにもかかわらず、どうしようって考えることですね。で、これはもしかしたら高ぶりかもしれないです。なぜなら、いくら考えてもどうすることもできないことが分かっているのに、どうしようっていうことは自分で何かできるって思ってるからですから、ではないでしょうかね。え、神様はそれを全部委ねなさいと書いてある。この委ねるってことは、私はもう本当に中学生の頃からずっと教会で聞かされてきました。委ねる、ふーん、なるほどと思いながら、本当はどういう意味なのか分かりませんでした。クリスチャンは上手ですよ、神様あなたに全てを委ねします、お祈りの中では言うんですけど、生活を見てると全然自分で何とかしようとしてますもんね。はい、いやークリスチャン
言葉と行動が伴わない、
いやー大したもんですよね、クリスチャンもね。はい。で、そういう私もやってたんですね、そういうことはね。いくら考えても何もできないのを考えてしまって夜眠れなかったりするっていうことが何度もありました。で、英語ではこの委ねなさい、委ねるってなんかこうね、日本人がうやうやしく紫の、風呂敷に包んで、はいってこう差し出すようなイメージを持つんですけども、英語ではキャスト、ね、投げつけるっていう意味になってるんですよ。で、そこから私は、投げつけるっていうのは丸投げすることだなっていうね、丸投げっていう良い日本語があるので、それを使うようになりました。自分でどんなに考えてもどうすることもできない心配事は神様に丸投げする。実際に具体的にどうすることでしょうか？丸投げしますって言えば済みますか？
もう自分で考えないように。
そうなんですよ、自分で考えないようにするんですよね。そうなんですよ。でも考えちゃうんじゃないですか？いやいや、私そうだったんです、私そうだったんです。この建物、この建物すごいですよ、何千万も借金したんですから、大体からしてこの建物を買うつもりは私にはなかったんです。 でも神様が私の思いに逆らうかって迫ってくださったので、あ、分かりましたって言って買うことにしたんですけど、ふっとね思ったんです。いきなり借金払えなかったらどうしようって、どうしようって考えて、神様ごめんなさい、あなたがお金のことは心配するなって言われました、私はもう考えません、あなたに丸投げします、宣言しました。何日経ったか知りませんけど、また考えてんですよ。いや、これ払えなかったらどうしようね。ですから私も丸投げするなんて言いながら、そうそう簡単に自分にできることだというのではないことを知っております。ポイントは何ですか？ポイントは諦めないで宣言し続けることです。神様、私はこれいくら考えても何もできません、考えることをやめます、あなたに丸投げします、言い続けることです。私4回やりました。4回やってその、まあ、借金払えなかったらどうしようって思いは来なくなりました、まあ、どっから来たのかそれどうでもいいんです。ポイントはそれ来なくなったっていうこと、もう考えなくなりました。1回でそれができるのではなかった、何回かかってもいいんですよ。最後までその思いが来なくなるまで私たちは神様に投げつけ続けるのです。丸投げし続けるのです。神様に委ね続けるのです。一切神に委ねなさい。それは神様が私たちを心配してくださるからだというのです。なんということでしょうか。私が自分のことを心配しても何一つできないんですが、その無力な私のことを神様が心配してくださる、人間のようにではないですよ、神様が世話をしてくださっているということです。ケアしてくださっている、その私たちを、神があなた方のことを心配してくださるから。心配してくださるというのはいい言葉ですけれども、英語ではケアという言葉になっていて、心配してくださる、お世話してくださる、必要を賄ってくださるということです。私たちは改めて私たちのことを心配してくださる神様を褒めたたえていきましょう。そして、あ、神様、あなたが私のことを心配してくださるので私はもう心配しません、助けてくださいと言って自分のことを心配するのをやめていきましょう。自分のことを心配するのをやめていきましょう。悩みがないふりをしなさいって言ってんじゃないですよ。思い煩いは来るのです。その来たものを神様に全部丸投げしていくことです。そして自分の中にそれを止めないことが大事です。自分の中に留めておくことは自分で何かできるという思いを養うことですから、それは捨てていきましょう。神様はそのように私たちを助けてくださいますように。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださり、御言葉を私たちに照らしてくださったことを感謝します。実は私たち人間にはこの思い煩いが大きな敵なのかもしれません。あなたはご存知です。しかしあなたが御言葉を通して思い煩うなと語ってくださることを感謝します。イエス様、あなたも何を食べようかとか何を着ようかとか、そういうことで思い煩うなと言われました。イエス様、感謝します。それはあなたが全部お世話してくださることを感謝します。体のこともあなたがお世話してくださることを感謝します。今 YouTube でもこの友愛会に参加していらっしゃる皆さんの中で体の不安がある方に、イエス様、どうかあなたが平安のお言葉を語ってください。そして平安を与え、癒しを与えください。あなたが私たちを 世話してくださり必要を賄ってくださることを感謝します。どうかその平安の中に私たちがますます生かされて、不安を抱え恐れの中にいる人々にあなたの素晴らしさをお伝えできますように助けてください。日本を憐れみ、日本をお救いください。天皇ご夫妻をお救いください。総理大臣や国会の政治家たち、内堀県知事、県の議会議員たち、また内田市長、市議会の議員たちをあなたがご慈愛で訪れてくださり、本当の義がこの町にこの国に来ますように、あなたの義が来ますように、エルサレムに平和をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。